月26日日曜日、聖日礼拝を始めたいと思います。それでは1曲目、皆さんで賛美していきましょう。聖歌、584番、新しき地にと皆さんで賛美していきましょう。
私の願い、主イエスを心からあがめ、讃える。すべての賛美はあなたにかけがえのない主イエスに、
我が心と我が魂を
たたえる。 ての涙あなたに掛けがえのない主イエスに
我が心と
我が心と魂をあなたに捧げ生きる限りあなたの道を歩ま
って我が心と
我が心と我が魂を
の神様、今日も、こうして、一人一人それぞれの場所からこの聖日の礼拝に、参加できる喜びを心から感謝いたします。過ぎたる1週間も、私たちは、をお守りくださったことを感謝します。私たちは日々の、プレッシャーや、不安、恐れ、心配などから、本当に恐れることがたくさんあると思います。でもあなたは恐れるなといつも言ってくださっています。あなたはいつも、そばにいてくれるのにそれを忘れることが多々あります。主様、本当に、日々の生活の中であなたが共にいてくださるということを忘れないように思い起こさせてください。本当に、今から、礼拝をあなたに捧げますけれども、あなたが、本当に楽しんで聞いてくださりここにこの教会に、満ち溢れてくださいますようにこの礼拝を導きください。今日ここに集まれない方々もたくさんおられます。それぞれの事情がありますけれどもその方たちのこともどうぞあなたが覚えてくださっていることをあなたが覚えてくださっていることを感謝します。この礼拝をお捧げします。この祈りをイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
言えるものでなく
主に頼ります。私を救った、イエスは生きている。
ただの後輩か、
ただあなたの愛が私を掴んで離さない、そしえにいつまでもそばで歩んでくれる。勝利をもらえたイエス、我が力、我が助け、のりだのみま、わが喜び、我が喜び、イエスよ。
ただあなたの愛が、
ただあなたの愛が、私を掴んで離さない、とこしえにいつまでもそばで歩んでくれる。勝利を取られたイエス、
今も生きている、
今も生きている。変わることなく、私を包んだ、イエスは生きている。
聖書朗読に移りますので、皆様聖書のご準備をお願いいたします。皆様ちょっとスクリーンのあと表示が訂正させていただきます。週報をご覧いただきまして、本日の聖書箇所は出エジプト記3章の15節から22節、旧約聖書出エジプト記3章15節から22節を本日はお読みいたします。それではお読みいたします。神はさらにモーセに仰せられた。イスラエル人に言え、あなた方の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主が私をあなた方のところに使わされたと言え。これが永遠に私の名、これが世々にわたって私の呼び名である。言ってイスラエルの長老たちを集めて彼らに言え、あなた方の父祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神、主が私に現れて仰せられた。私はあなた方のこと、またエジプトであなた方がどういう仕打ちを受けているかを確かに心に留めた。それで私はあなた方をエジプトでの悩みから救い出し、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、 エブス人の地、父と蜜の流れる地へ登らせると言ったのである。彼らはあなたの声に聞き従おう。あなたはイスラエルの長老たちと一緒にエジプトの王のところに行き、彼にヘブル人の神、主が私たちとお会いになりました。どうか今、私たちに荒野へ三日の道のりの旅をさせ、私たちの神、主に生贄を捧げさせてくださいと言え。しかし、エジプトの王は強いられなければあなた方を生かせないのを私はよく知っている。私はこの手を伸ばし、エジプトのただ中で行うあらゆる不思議でエジプトを打とう。こうした後で彼はあなた方を去らせよう。私はエジプトがこの民に好意を持つようにする。あなた方は出て行くとき、何も持たずに出て行ってはならない。女は皆、隣の女、自分の家に宿っている女に銀の飾り、金の飾り、それに着物を求め、あなた方はそれを自分の息子や娘の身につけなければならない。あなた方はエジプトから剥ぎ取られなければならない。
主よ感謝します。全ての恵みを心から主よ感謝します。命にまたあるその恵みを感謝の心、感謝の心、感謝の心、感謝の心、主よ感謝します。全ての恵みを心から主よ感謝します。命にまたあるその恵みを感謝の心、感謝の心、感謝の心、主よ感謝します。全ての恵みを心から主よ感謝します。命にまたあるその恵みを。
山本先生、メッセージをお願いいたします。
おはようございます。篠宮さん、賛美します。
あ、どうもありがとうございます。
ですね、今日私のお話に入る前にですね、少しちょっとお明かしをしていただく方にちょっとお願いしています。今日ですね、この教会にですね、久しぶりの方、また新しい方とかですね、来られておられますが、今日ですね、気づいた方もあるかもしれませんが、後ろにスーツ姿のきちっとした男性の方がですね、今注目されてちょっと照れておられますけれども来ておられます。今日ですね、太平洋放送協会、私たち通称 PBA というふうに、呼ばさせてもらったりもしてますが、これ PBA 何の略でしたかね。パシフィックブロードキャスティングアソシエーションで、よかった、途中まで会ってましたですね。そういうだけですが、太平洋放送協会、こうやって聞いてもあまりピンとこない方は、夜の光とかですね、そうやってお聞きになると、週報の後ろに書いてあったな、福井でも朝放送しているな、そしてまたクリスマス、市民クリスマスのコンサートとかにも実際とこの夜の光の PBA の特に谷川さんが、今日谷川さんという方ですが、谷川さんが本当にご尽力いただいて、おられて、今日ご協力くださっているんですね。で、今日この PBA から谷川健一さんですね、兄弟と言うべきでしょうか、私よりも年は上なんですけれども、本当にその谷川さんを今日はこの礼拝で、お招きしていますというよりも、来ていただいたのでせっかくですので、お別れしようと私が無理にですね、ちょっとお願いしまして、快く引き受けてくださいましたので、最初に、谷川さんのお別れしをお願いしたいと思います。皆さん歓迎しましょう。ちなみに PBA の本社は、いいですか、来ていただいて、本社は東京ですよね、お茶の水ですね。 谷川さん、ちなみにもう全国回っておられて、北海道から沖縄までで大丈夫ですか？一応そうですね、はい、北海道から沖縄まで谷川さんの顔を知らない人が少ないというぐらいですね、世の光関係の放送を携わっている協会はそういった方です。本当に歓迎しましょう。もちろんお願いします。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。太平洋放送協会の、今はですね、選挙協力部というところに所属しております、谷川健一と申します。太平洋放送協会は、まあ、先生にご紹介がありましたように、今お茶の水に一応本部というかですね、にあるんですけれども、こちらでいうと福井放送から、朝、5時40分、そして土曜日は5時40あごめんなさい、6時40分、土曜日は5時45分ですね。それから、電話世の光、などのこの世の光の番組を、要は、作っているところなんですね。でお茶の水にスタジオがありまして、そこで、毎回世の光を、収録してですね、実はそれだけではなくてキリスト教関係 の番組をいくつか、制作も携わっておりましてですね、実はラジオ番組は、月8本ぐらい作っているんです。その他に、テレビ番組のライフラインという、番組を、制作しているところです。で1951年設立ですね、52年に番組がスタートしましたので、実は一番初めの世の光は暗き世の光という、番組で69年、になるんですね。まもなく70歳を迎えるということで、皆様の中にもそれぐらい のお年の方いらっしゃるかもしれないんですけれども、紅白歌合戦に匹敵するぐらいの、はい、実は長寿番組なんですね。はい、で実は私は、2002年にこの太平洋放送協会の働きに参加したんですけれども、もともとはクリスチャンアーティストの方の音響の、そういう仕事を、しておりましてですね、で一番初めは小坂忠さんって皆さんご存知かと思うんですけれども、ミクタムレコードの方に、入りまして、でその後、独立して、クリスチャン関係の音響、会社を作りまして、そして、ずっと、クリスチャンの方の、アーティスト、当時でいうと久米さんとか、本田律子さんもそうですし、あとはレーナ・マリアさんのツアーをずっと、回らせていただいていました。で私は実はですね、若い頃から音楽がやっぱり好きで、高校生の時はロックバンドを組んでおりましてですね、今ちょっと長めなんですけど、さらに髪の毛はですねこう長い、そんな時代もあったんですけれども、でもそんなものがですね、実は私の家庭は全く、キリスト教会とは関係のない、そういう、家庭だったんですが、なぜ、教会に、来るようになったのかということを、少しだけお明かしをしたいなというふうに思っています。で今ちょうどですね、受験シーズンで、もしかしたら皆さんの周りに受験をされている方もいらっしゃるかと思うんですけれども、私が実は教会に初めて、来るようになったのはですね、中学3年生の本当にもう、卒業間際なんですね。で実は受験が終わりまして、春休み、いよいよもう学校も終わって、そしてこれから高校生で、なんとかですね、こう塾に通いながらですね、受験勉強をして、そして、一応希望の、高校に受かった、そんな時だったんです。で一人でですね、家で留守番をしていると、ある方がピンポーンとしていらっしゃったんですね。そして、私一人でしたから、その扉を開くとですね、一人の女性の方が立っていましてですね、突然こういうふうにおっしゃったんですね、聖書って知ってますか、神様って知ってますかっていうふうに言われたんです。それで、今考えるとその方はキリスト教関係の方じゃない方なんですけれども、私初めて実は聖書で、言葉ぐらいは知っていたし、神様のことはよくわからないけれども、聖書っていうのは聞いたことありますっていうようなことで話し始めたらですね、その方それから20分ぐらいいろんな説明をしてくださって、一番最後に、実は小冊子を200円で売ってるんですけれども買いませんかって言われたんです。で私ですね、その時に自分のお小遣いというか、自分の持っているお金を出して、実はその小冊子買ったんですね。 はい、でその小冊子、それその方が帰られた後に自分の部屋に戻って、まあ、開くと神は天と地を作られたみたいなことが書いてあるわけです。で私にとっては全くの、まあ、新しい、今まで聞いたことのないような、まあ、実はそんな話だったんですけれども、でなんとですね、実はその1週間後に、私の友人同級生がクリスチャンだったんですけれども、その方にその1週間後ぐらいにですね、家庭集会に誘われまして、そして実は私は、まあ、そちらの方ではなくてですね、その家庭集会に導かれて、でもなんか聞いたことのある話だなと思いながらですね、その家庭集会に集って、その後、半年ぐらい後にですね、教会に行くようになったんですね。まあ、その時は高校1年生だったんです。で私その時に今振り返るとですね、なんであんまり、まあね、こう聖書突然こう言われて、それで小冊子まで買って、そしてなんか自分の中でそれを読んでみて、そういうことがあるのかってこう受け入れたのかなっていうことを思った時にですね、一つのことが思い浮かんだんですね。で、私にとってですね、この、中学受験、高校受験が終わってですね、そして、まあこれからある意味では、まあ、胸の膨らむ、ね、あの楽しいこともいろいろあるだろう高校生活をですね、すごく楽しみにしていたと同時にですね、すごく不安があったんです。でこれどういうことかというとですね、実は私はその中学、この高校の受験をするときに、塾に通ってたんですけどですね、その先生が結構、まあ、皆さんを一生懸命鼓舞するためにってこともあるんですけども、授業を始める前にですね、この黒板に、まず一番初めに大きい三角形を書くんですね。で三角形を書いてこうやって横に線を引いていくんです、はい、いわゆるピラミッドっていうやつですね。そしてですね、必ずこういうんですね、あなたたちはこの一番上の三角形に入らなければいけませんっていうわけです。でそうしないとあなたたちはもう一生負け組ですっていうふうに実は言われたんですね。で、あそうかと思いながらみんな一生懸命頑張るんですけれども、ふとこういうことがよぎったんです。じゃあもしこの三角形に入れなかったらどうなるんだろう、そう思ったときにですね、もしかしたらこの高校という、まあ、新しい場所に出ていくときにですね、私は、まあ、なんとかこの三角形に入りたいという思いの中にありつつも、実はとってもとても不安に思ったんですね。じゃあもしそこに負けちゃったらどうするんだろうっていう中でですね、やはりその当時中学3年生の本当にまだまだ幼い自分だったんですけれども、やはりこれからの歩んでいく人生の中で自分自身が一人で歩いていくことのちょっと不安というようなものをちょうど、まあ、感じていた時期だったと思います。でそういう中でですね、神様は、天と地を作られて、そして私たちをこう導いてくださる方だということを知ったときにですね、私自身が今まで教えられてきたものと全く違ったそういう価値観というものをこの、教会の聖書の中で教えてくださったっていうことがですね、実は私にとって、この教会を抵抗なく受け入れることもできた、一つのきっかけだったというふうに思っています。で私にとってはですね、小さな人生においての少しターニングポイントだったんじゃないかなということを、まあ、今はすごく思わされているんですね。でそんな中で、実はその後クリスチャンになって、そしてまあ音楽好きで、ロックバンドも組みながらも、教会では賛美をしてですね、そしてゴスペルバンドも組んで、でそこからまあ音響の世界に入っていったんですが、そんな中で私そこからまあ太平洋放送協会に導かれて、この放送伝道の働きをするようになってですね、でその時に、一つだけですね、私の中ですごくよく覚えていることがあるんですけれども、この働きをこうある教会に行って、まあ少しこういろんなサジェッションとかいろんなことを、まあ、話させていただいた時にですね、とっても厳しい意見をいただいたんですね。でどういうことかっていうと、あなたたちは世の光という番組を作ってるけれども、それをどういう方に伝えたいんですかって言われたんですね。でその時に私たちが答えた、例えば、まあ、病院で病気の方とか、まあ、ラジオなのでね、あとはいろんなところで、ちょっと、まあ、なかなか外に出ることのできない方とか、そういうような話をしたんですけれども、その時にですね、あなたたち何考えてるんですかって言われたんです。で結構厳しい意見だったんです。何も分かってないじゃないですかって言われたんです。じゃあ健康な方、そして何でもできる方には伝えなくていいんですかって実は言われたんですね。 で、その時にその方がおっしゃったことはこういうことだったんです。確かに一人一人の中でですね、今福音を必要としている時期っていうのはみんな違うんだと。でも、一つだけ皆さんが歩んでいく中でこの福音に耳を傾ける時っていうのはある意味で一つの人生のこういうターニングポイントを迎えている時なんだっていうことを実はその方がおっしゃったんです。で、私はそれを思った時に、あ、そうか、自分も自分にとっての小さなターニングポイントだったかもしれないけれども、この人生の歩んでいく中でこういろんな悩みがあった時に実はそういうものをポンとこう、言ってくださった方がいる。まあ、その方はキリスト教じゃなかったんですけれども、でもそういうことを話してくださった。実はこの世の光というのはこのラジオというメディアを通してですね、この常にこの福音をこう流し続けてるじゃないですか。でもその方がその福音を必要とする時期っていうのはもしかしたら隣に住んでいる方の、それがいつ必要なのかももう全くわからない。私たちにとってはそれはもう神様しか知らない。でもそのターニングポイントを迎えた時にこの世の光という放送がその傍らにあってほしいっていうことを実はこのことを通して私自身教えられました。で、それが一つの、福音放送からもこの常に放送が流されている一つの理由なんではないかなというふうに思わされています。で、そういう中でですね、今でも年間で1万件ぐらいの全国を合わせるとですね、さまざまなレスポンスがあるんですね。で、その方お一人お一人にとっての、人生のターニングポイントというのがですね、この人生について考える、自分を導いてくださる方を考える、そういう、時っていうのを迎えている。でもそれを迎えるのはいつだか私たちには分からないけれども、すでにその、迎えている時にここに世の光があった、ここに聖書があった、そこにクリスチャンがいた、このことがとても必要なんだということを、まあ、今も思わされて、この働きを、させていただいています。最後に一つだけ御言葉を読んで終わりにしたいと思います。イザヤ書の62章の、10節なんですけれども、そのままで大丈夫です。通れ通れ城門を、この民の道を整え、盛り上げ土を盛り上げ、王子を通れ石を取り除いて、国々の民の上に旗を上げよ。私はこの働きを、音響の働きをするときにですね、与えられた御言葉なんですけれども、死の道がですね、整えられていくときに、私にとってはですね、私ができることっていうのは、その道を整えて、石を取り除けるものになりたいなというふうに思わされています。ですからですね、前に立って何かっていうよりもですね、本当にその、死が、この働きをされる、その、石をですね、私は小さな一歩を取り除けるような、そんな働きをこれからもしていきたいというふうに思っています。今日は貴重な時間をありがとうございました。
はい、谷川さんどうもありがとうございます。分かりやすいお話でしょう、本当にまたターニングポイントということで、私も初めて今谷川さんの話聞きましたが、本当に、いろいろ考えさせられました。今日もしかするとこの中にも大きい局面、小さい局面かもしれませんが、ターニングポイントを迎えておられる方がおられるかもしれません。本当に、お一人お一人に神様が働かれることを今日も期待しています。またお聞きしながら、その福音を述べ伝えることの大切さ、そしてそれは本当に私たちにも課せられている使命だなということももう一度思わされました。世の光の太平洋放送協会があるから、全てではなくて、私たちがその、PBA とも共にしながら、私たちも福音を述べ伝えていくものでありたいなと思わされています。本当にありがとうございました。いつも私、谷川さんとはですね、もうなんかお兄ちゃんみたいな感じで、あ、ごめんなさいね、勝手にお兄ちゃんにしちゃって申し訳ないですが、話させてもらって、ただ時にはお友達のような感じで、私ですね、谷川さんが年配なんですが、話させていただいてですね、非常に気さくに、昨日もちょっと夜食事しながらですね、2時間ばかし食事してましたでしょうかね。2時間のうちの多分1時間半ぐらいが喋ってましたけども、今そんな風にして本当にいろいろな交わりをしていただいて、私たちもこの PBA から励ましを受けています。 まあ、私自身もそうですが、この教会も、まあ、励ましを受けているんだなということを思わされています。本当に今日はありがとうございます。で昨日はですね、谷川さんはもうこの PA、今日はちょっといつもよりも音がなんか、こもらないような感じしませんか、耳、この聞こえる音、あんま気になりませんか。昨日からいろいろ調節していただいて、音響環境をですね、きれいに、していってくださいました。またよろしくお願いしますですね、甘えてしまいますが。はい、ということで、本当に感謝します。その後お昼もよろしかったら谷川さんまたお交わりください。今日は、出エジプト記から苦難の中で前進する神の民としてですね、お話をさせていただきますが、長いタイトルなんですね。私どうしようかなと思いましたけども、まあ、このタイトルにしました。この出エジプト記というのは、皆さんですね、イスラエルの民がエジプトにやってきてですね、本当はエジプトにいたらいかんのですよ。でもエジプトに神様が導かれて、約束の地をわざわざ離れてですね、エジプトの地に行って、そしてエジプトでですね、ずっと苦役を強いられている、いわゆる奴隷生活のようなね、そういう生活をしていて、そこからモーセって皆さん聞いたことありますかね、モーセという人がリーダーになって、そしてそのエジプトのにいるイスラエルの人々、エジプトにいるユダヤ人たちをまたもう一度約束の地に、まあ、イスラエルのところに、まあ、導いていくという、まあ、そういうようなスペクタクル大巨編といいますかね、素晴らしい物語が書かれています。ここからですね、もうおそらくシリーズで1年シリーズぐらいでも話せるんじゃないかと思うぐらいの箇所なんです。ただ通読の箇所もありますので、今日はここから話させていただきますが、今日の場面、出エジプト記の3章の少し最初の方はですね、モーセが炎の中にいる神様に、炎が燃えてるけどこれがなかなか消えない、なんか変やなと思って行ったら、そこに神様がいらっしゃって、そしてあなたが、モーセを、あなたがこれからイスラエルを導くんだよと、モーセが神様に言われた箇所がこのちょうど直前にあるわけです。そして、いやいやそんな神様、私は一体何者なんでしょう、私は内側見てもそんな立派なもんでもないし、そしてまた私は今この地で、本当に窮屈に生きているし、でももうこんなものが何者なんでしょうと言って恐れを持って神様に聞くと、いや私はあるというもんだから、ね、私はあなたと一緒にいるし、私はあるというもんだから、あなたと一緒にこれから私が行くから、ちゃんとあなたはユダヤの人たちをエジプトから導くんだよという命令がなされる、まあ、いわゆる神様からそのように召されるという言葉をよく使いますが、そういうような箇所になるわけです。もしこれが人間が、よし俺はやってやるぞ、俺はエジプトから人々を救い出すぞって山本義武みたいな、こういうですね、野心に満ちた男がですよ、人間力やってやるぞなんて言ったら、それは到底できないわけです。皆さんよくご存知ですね、あのエジプトのところの足の海、いわゆる紅海と言われてますけども、そこをですね、モーセがその水を開かれて、そこを歩いていく、そこは今まで水がありましたからぬかるみだったけれどのはずなんですが、乾いた地をイスラエルの人たちはそこを歩いていくわけです。これ人間技じゃないわけですね、これに神様の技があるわけです。神様の技があるから勇気が出る、神様の技があるから前進できると思いませんか。私たちがもし予想できるのであれば、私たちがイメージするので、た通りであれば、それは何かこう人間的な領域だと思いませんか。私たちはイメージするよりも、はるかに超えたというか、うわ、こんなことが私の人生に起こったんだとか、こんなこと神様してくださったんだと、私たちがそのように感動する、心の金銭が震える、うわ、びっくりするというようなですね、そのような出来事、もしくはそこまで踊らなくてもこう心でじっと噛みしめるような、まあ、そのような出来事があったとする、 それはそれこそ神様の御業かなと思ったりします。今日ここで、そのように、導かれるためにモーセは神様からお前は今から導かれるんだよ、今から私が一緒に行くから導きなさいよと言って、この後ですねパロ王様のところに行ってですね、そして蛇、あの杖を蛇にしたり、そしてイナゴ男がこう飛んできたりとか、いろんなシーンがあるわけですよ、ね、それのちょうど前段階のところに入っていくわけです。今日先ほど読んでいただきましたけれども、15節、神はさらにモーセに仰せられた、イスラエル人にあなたの父祖の神、アブラハムの神ですね、そしてイサクの神、ヤコブの神、主が私はあなた方のところに使わされたと言え、これが永遠に私の名、これが世々にわたって私の呼び名である。そしてその後行ってイスラエルの長老たちを集めて彼らに言えと言ってるんですね。まあこのように神様が現れて仰せられたから、今から血と蜜の流れる地へ登らせるんだよと。だからパラオのところにあなたたちは長老と一緒に行きなさいよということが今日書かれていたわけです。今日まず一つで目を見たいと思いますが、それは神様からこう命令されていますけども、一つ見ることができるのは、それは一つ心になるということの大切さです。もしモーセが、よしお前はモーセよ行くんだ、ね、さあお前が全部指揮を取って、みんながたとえもう嫌だ嫌だと言ったとしても、ね、でもお前がもうリーダーとしても勝手に、まあ、行くんだよと、まあ、そういったところもあるんですが、でもそこの前に、神様は何と言ったかというと、行ってイスラエルの16節ですね、長老たちを集めて彼らにって言ったんです、ね、それはどういうことかというと、モーセお前は一人でするんじゃないんだよ、長老たちさん、長老の方と一緒に行って、そしてそれを情報を共有して、そして長老の人たちと一緒にパローの前に出て、そしてするんだよということなんです。いや、この話を聞いてですね、じゃあ、長老、え、ね、東長老、伊藤長老とかで、そういうこの教会の話のそういったレベルじゃなくてですよ、え、それは何、モーセが、何、山本先生モーセのつもりみたいなね、そんな風な話じゃなくて、でただ教会の人たちのトップの人がとか、まあ、立てられた人がとか、そういうような話でもなくて、ね、別にトップとも何でもないんですよ。さっき私ね、さっきの三角ピラミッドの話ちょっと余談になりますけどね、聞きましたけども、世の中の構図というのはこう三角形のピラミッドでこう書かれてこう、ね、横にこうぶつ切りにしていったら上からなってきますでしょ、で上が高いって感じするでしょ。私ね、これをね、ある方に聞いたら、これをそのまんまコトンと一個倒すんですよ。倒すとどうなるかっていうと、こういうラインになるの、わかります？ね、三角形が横になったらこういうラインになるんですよ。つまり横のつながりが大事だよ、上とか下とかじゃなくて横のつながりが大事だよって話を聞いたことがあるんです、ね、これ聞いてなるほどなという方、あまりちょっとピンとこない方が悪いかもしれませんが、私なるほどなと思ったんですよ。教会ってまさにそんなつながりかなと思うんですが、つまりモーセもですね、長老たちのところ行って神様から与えられたものを、さあ長老たちと一緒にみんなでこれから進んでいくんだよ、一つどころで行くんだよということをここで神様は教えていることなんだなと思うんですね。バラバラのところに神様働かれたってあんま聞かないですよ。みんな家でも、ね、自分の兄弟とかでも一致するっていうのはすごく大切だなと思うときよくありませんか、ね、ましてや教会だったらですよ。本当にもしこれが自分勝手に、ね、自分はこっち、あなたはあっちみたいなね、無償アポもう全然、なんかこう統率取れないっていうのであれば、力強い歩みってできるでしょうか。モーセは長老たちを集めて一つ心で、そして王様のところに行ったんです。 まあ、ちょっと他の話しますけども、ある2人の人がいましてね、その2人の人が2人乗り用の自転車に乗ったんです。ね、1人乗り用の自転車に2人乗りしたわけじゃなくて、2人の乗り用の自転車に2それぞれ乗って、まあね、前、後ろで乗ったんですね。そして、ね、2人でこうやって漕いでたんですよ。そしたら坂に、差し掛かって、上り坂ですね。ほんでですね、よし、行くぞって言ってですね、分かったって言ってですね、そしてガーッと漕ぎ始めたんですよ。で、一生懸命漕いで、ようやく上まで行ったんです。だから前の人がですね、うわ、めっちゃ疲れたね、大変な坂やったねって。ね、おい、一生懸命漕いだよって、パーって後ろ振り返って、そうやって言いながら言ったら、後ろの人が、本当に大変な坂だったよってね、私ね、もう落ちないように一生懸命ブレかけてたよって言ったっていうんですよ。わかりますか、皆さん。同じ自転車乗ってても、一人は一生懸命漕いで、もう後ろはブレーキかけてるし、それを一生懸命漕いでたっていうんですよ。ここに一つ心があるかなっていうことなんですね。教えられますね。私たちは同じ方向を向かうとき、家庭でも、ね、そしてまあ兄弟でも、そしてまたもちろん教会でも、神の技を行うなら、余計にですね、この一つ心になるということは大切だと思います。パウロの時代にもコリントの教会がありましたね。私はパウロに着くよ、ね。そしたら、いや、私はケパさんがいいな、ね。ケパさんがいい。いや、私はゆうべのアポロがいいな。いやいや、何を言ってるか、私はキリストに着くんだよ、ね。みんなそれぞれ自分勝手な方向に進んでいった。それをパウロは、いやいや、そんなんじゃいけないよと。言ったんですよ ね。成長させてくださるのは神様なんだよと、ね、パウロはコリントの人々に伝えたわけですよね。私たちもそのようにこの教会であったり、そしてまたグループであったり、奉仕のグループであったり、もしくは何か一つ一つのその交わりの中に同じ方向を向いていく、そのことが大切だなと思うんです。そして神様はその方向だけじゃなくて素晴らしいその未来をね、用意してくださっています。どういう未来か、今日ここで見たらどんな未来かというと、17節ですね。それで私はあなた方をエジプトでの悩みから救い出し、あなた今悩んでるね、だからそこから導き出すよ、救い出すよというんです。そしてカナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の地、父と蜜の流れる地へ登らせると言った、ね、どうやる。で、彼らはあなたの声に聞き従う。これは長老さんたちがですね、モーセをあなたが言ったら、彼らの長老さんたちはあなたの声に聞き従おう。で、あなたはイスラエルの長老たちと一緒にエジプトの王のところに行って、彼にヘブル人の神主が私たちをお会いになりました、どうか今私たちに荒野へ3日の道のりの旅をさせ、私たちの神主に生贄を捧げてくださいと言えって言ったんですね。あなたは今苦しんでるから、悩んでるから、ね、カナン人、ヘテ人とかそういった父と蜜の流れる地に、ね、登らせるよという明るい将来、これは実を言うとどういう地かというと、彼らにとってはもうそこがもう平安な、平和な国、もう安住の地、そこに導くよって言われたんですね。ちゃんと神様はそういったところを用意してくださっているというんです。で、そこで彼らは一歩踏み出して行こうとするわけです。18節の、彼らはあなたの声に聞き従おう。これすごくですね、短い言葉だけど大切だと思うんですよ。それは、彼らはあなたの声に聞き従わないだったらいけないわけなんですよ。ね、モーセは、長老さんたちとかみんな集めて言うんだけども、反対です。私も反対です。ね、まあ、あなた、モーセさん、あなた勝手にやってください。私はもう知らんって言ってですね、そんなん言ってたら、聞き従わないだったらいけないんですよ。で、彼らはあなたの声に聞き従おう。これは神様が彼らに従う心をお与えになる。また彼らもその従順な心を持って、柔らかい心を持って、一致の心を持って行く姿がここに描かれているわけですね。ある教会で、 この教会じゃないですよ、安心してくださいね。ある教会で非難ばかりしている教会があったそうですよ、ね、そして、教会に行ってもなんか楽しくないな、なんか頭ばっか使うな、平安がないな、なんかほっとしないなという教会があったそうですね。そしてそこに行くと何かこうたまにはその人と仲良くするんだけど、時々自分のことなんか言われているみたいで、なんか見られているみたいで、なんか針の上に座っているような、針の上のむしろに座っているような、そんな気分になるなっていう教会があったそうです。嫌です ね、この教会はそうじゃなくて感謝してますけど。で、ある時でもある方が、私はもう少し主のために何かすべきじゃないかと祈りの中で示されて、そして教会のために何かすべきじゃないか、私はいつも自分のことばかり考えてたけども、ね、教会のため、主のため、そして兄弟姉妹のため、家族のために何かすべきじゃないかということを示されたそうです。そしてそういう人々が徐々に起こされていったら、教会の雰囲気が、いや、あの人は今こんなんしてるよ、あの人はどうなんだよという非難から、いや、もしくは噂話から、そうじゃなくてお互いをいたわり合う、そのような雰囲気になって、すごく明るく祝福された教会へと変わっていたそうですね。それぞれのお一人お一人の賜物がどんなに素晴らしくても、また神様から与えられているものがどんなにたくさんあったとしても、そこに一致の思い、また信仰の思い、またこういうのを私は御霊による一致とも言ったりしますけども、そういうものがなければ成長しないんですね、前進しないんです。まあ一致の心というか精神、一致の精神ですね、そういった信仰を私たちは忘れてはならないと思います。世の中でも同じようにやってるじゃないですか、教会ならなおさらですよ。私、営業の時で、営業マンの時ですね、この中部地区の中の私は岐阜エリアを担当してたんですが、中部エリアというのはですね、トヨタ市がありますでしょ、名古屋、愛知県に。だからね、トヨタが景気が良ければ、中部エリアは景気がいいんですよ、比較的。そしてそれが、なんと全国に普及するんです、その景気の良さが。面白いもんだなと思いましたけど。で、なんとこの愛知、私は名古屋所属の岐阜でもあったんですが、愛知、岐阜の営業マンというのは、私を除いて、一応除いてと言ってきますが、素晴らしい営業マンたちだったんですよ。ね、ちょっと私も多分ちょっとだけ素晴らしかったかもしれないけど、冗談ですけどね。ね、まあ、一応頑張りましたけどね。で、成績はね、それぞれみんなそれぞれ良かったんですよ。売り上げすごいいいの。目標600万、月600万にというところ、ある人は800万稼いで、ある人は1200万倍売り上げてくるんです。すごいですね。私もそれに感化されて、そのようにやっていきましたけども。でも、それはただ、おのおの一人一人がすごいだけなんです。会うとね、たまになんか文句とか言ってるんです。あいつのやり方は良くないとかね。いろいろなんかそんな話ありました。で、面白いなと思ったのが、でも、この中部エリアが少し下ま、こう、下降気味になったりとか、席に伸びないと、みんな一致するんですよ。なんとかしようってなるんです。そしたらね、情報共有し始めて、みんな共有し始めてですね、みんな手を取り合ってね、で、実際に手を取ってないですよ。でも、手を取り合った雰囲気になって、前進していくんです。そうしたらね、一人一人がすごいもんだから、余計にすごくなって、ものすごい売り上げになったのを、何回も経験しました。世の中の人でもそうやってやってる。私たちは家庭においても、教会においても、私たちは本当に手を取り合っていくときに、そこに神様は、はあ、今パートナーシップだね、今いい協力してるね、いい交わりだね、そこに私は祝福を送ろう。その祝福が送られたら、またその雰囲気がまた良くなって、またさらに素晴らしい、何か働きというか神様の技がなされていくんじゃないかなと思うんですね。お弟子さんたちはいがみ合ってたんです、お互いに。イエス様、あなたの隣につくのは私ですか、彼ですか、なんて言ってたんですよ、ね、そしてそれを聞いたお弟子さんたちはですね、なんだあいつはあんなこと言いやがってみたいなね、そんなことも言ってたんです。 どんだけ知識が増えたか、偉くなったかっていうのは問題ない。ただ、いやらしいだけですね。私たちが身を低くしながら、またお互いを尊重し合いながら、お互いを自分よりも優れていると思いながら、進んでいくときに、一致の心を持っていくとき、一つの心を持っていくときに、主は素晴らしい技を成し遂げてくださいます。今日二つ目、神様がいなければ。じゃあ、イスラエルの民たちはですね、いや、一致しました。言ったらですね、パローが、じゃんって来てですよ、ね。お前たちは一致したんだね。素晴らしい民だ。じゃあ、エジプトから行きなさい。なんて言いましたでしょうか。なんて言ったか。19節。しかし、エジプトの王は、強いられなければあなた方を生かせないのを私はよく知っている。なおさら、エジプトの王パローは、心かたくなにしたんです。いや、一致したから、エジプトの兵隊さんたちがいっぱい追っかけてきたときに、お前たちは一致したんだね、じゃあ道を譲るよ、じゃあどうぞなんてね、さあさあどうぞなんてやらなかったわけです。一致だけが前進する術ではない。一致の中に何が必要かということですね。そこは神様がいなければということです。一致したので何かこう素晴らしい雰囲気になった、もちろんそれもあるでしょう。しかし、私たちはその中心に神様がいつもいる。ああ、神様いてよかったね。神様が素晴らしいことしてくれたね。なんていう証がどうなされるような日々であったらいいなと思うんですね。そういう交わりであったらいいなと思います。今日今19節で、神様はエジプトの王が強いられなければあなた方を生かせないのを知っていると。で、20節なんて書いてある。私はこの手を伸ばし、そうなんですよ、神のこの手が必要なんです。私はこの手を伸ばし、いや神様、私たち一致したんでもいいです、いい雰囲気なんで今それで十分です、じゃないんです。あなたの手が必要なんです。今こそこの教会に、私の家庭に、私の心に、あなたの手が必要なんです。あなたが来てください。ね、これが大切ですね。そして、18節、ちょっと戻りますけども、神様はどのようにパロに言えって言ったかというと、今から、私たちを3日の道のりに旅をさせて、神様に生贄を捧げさせてくださいと言えて、ね、ただこれはただ単に、そういう言い訳をして生かせるだけじゃなくて、神様は何望まれているかということです。生贄を捧げるということは礼拝するということです。私たちを捧げるということです。私たちが持っているものもそうですけども、私たち自身の思いも神様に向けるということですよね。つまりそうやって神様に向くときに、あ、そうだ、一致してるけど、そして今進んでるけど、私の人生に中心に神様いたかな。神様礼拝するときに、あ、そうなんだ、神様が私の中心で礼拝すべき方だから、気づかせてくれて神様ありがとう。あなたが中心なんですね。そうなんです。私の家庭もそうだけど問題もあるし、ね、一致しているようでも一致してないかもしれないし、この教会も一致しているようでも一致してないかもしれない。あ、でも神様に向くときに、あ、神様が中心にいてくださったら大丈夫なんだ。神様が導かれるんだ。ということを私たちは知っていくわけです。人見たら、状況見たら、それは進まないんですね。ある方が面白いことを言いました。私、皆さんですね、ね、この教会の人、じゃあ自分が立ってここに輪になることをちょっと考えましょう。ね、じゃあ皆さんこう立ってくださって輪になってくださいってね。立たなくていいですよ、今ね。誰も動こうとしませんでしたけど。ちょっと動くかなと思ったんだけど。でも、輪になって。でね、隣の右隣の人は一番好きな人。ね、で左隣の人が2番目に好きな人。で3番目に好きな人は、その次に。そうやってこうずっと並んでいきましょう、ね、嫌なゲームです ね。全員ゲームっていうらしいですけど、そしたら皆さんどう思いますか。一番向こう側にいる人、正面にいる人はどういう方ですか。だんだん好きな人からちょっと関係が薄れていって、 一番真向かいの人は誰どういう人ですか？関係ない人？嫌いな人？いや、何でもですね。でも一番真向かいにいるんですよ。でも聖書は何て言うか、そういう人こそ、まあ、そういう人も同じように互いに愛し合いなさいって言うんです。どのようにしたら愛せますか？隣の人は手をつなげますね。その人に手をつなごうとしますか？孫の手長いの持ってきて、よしって握手しますか？じゃないんですね。そこで皆さんが同じように上を向いて、イエス様の方を向いて、そこに中心におられるイエス様に向かって歩んでいくときに、中心に向かって歩んでいくときに、お互いが近くなってくる。そして相手の方と握手ができるようになる。ちょっといい話ですね。私たちがどこに向くべきか、何を中心とすべきか、それは神がいなければということです。イエス様が中心に私たちの心の中にも、私たちの人生の中にも、この輪の中にも、イエス様が中心にいる。家庭の中にいつも、まあ、ノンクリスチャンの家族がいたとしても、私にとって、いつも中心がイエス様がいて、そこに私は向かっていて。そういう中で生きるときに神様は素晴らしい技を成し遂げてくださると信じています。ここには私たちの信仰がかかっていますね。アメリカのシカゴという街が大火事になったそうですよ。新聞記者の方が現場に来ましたが、街はほとんど焼けてたんです。そこにはですね、有名な教会があったんですが、その教会の牧師先生が、教会が焼けてですね、その教会の近くで、パジャマ姿で古い聖書を持って、そして震えながら立ってたんですね。で、新聞記者の方が集まってきてですね、牧師先生に質問したんです。先生ね、牧師さん、説教で神様生きてるっていうのに、なんで神様は教会を守られなかったんですか？神様、あなたの神様、どこにいるんですか？って聞いたそうです。ただ牧師先生こう言ったんです。あなた何を言ってるんですか、今教会は急成長しているので、長い間大きい教会を与えられるって祈ってきたんです。教会が大きいとね、撤去費用で困ってたんです。神様が撤去してくださったんです、教会が焼けて、で、記者は笑ったんですよ。新聞記者の方は、笑ってですね、面白いこと言う牧師さんだな。で、ここに教会を建てる。でも、お金はあるんですか？火事の前に金庫から取り出したんですか？でも、全く出せなかった。じゃあ、先生、牧師さん、誰が建ててくれるんですか？そしたら、牧師先生はその古い聖書を持って言ったんですね。この中に全てあります。神の約束の御言葉で、神に求めれば、答えを得られないことはありませんって言ったんです。神の御言葉に委ねて、私はシカゴに大きな教会を、さらに大きな教会を建てて、たくさんの人が来るようにしますって言ったんです。まさにそのようになったんですね。その僕先生の信仰は、この御言葉に、神様に、私の中心に、この教会の中心は神様がおられるんだという、そういう信仰の表れだったわけです。私たちも人生の中に神様と一緒に、そしてまた中心に生きるときに、神の教会、神の国が形成されていくんですね。今日3つ目です。神様の未来予想図があります。私たちの思いをはるかに超えた神様のご計画があります。イザヤ書には、こんな御言葉がありますね。イザヤ書の55章の8節9節。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。今日、先ほどご覧になった出エジプト記の3章のところで、最後にですね、神様はこんなふうに言ったんですよね。エジプトを売って、あなた方はエジプトから出るけれども、21節、私はエジプトがこの民に好意を持つようにする。この民っていうのはユダヤの人たちですね、イスラエルの人たちです。そしてあなた方は出ていくとき、何も持たずに出ていってはならない。 女はみんな隣の女、自分の家に宿っている女に銀の飾り、金の飾り、それに着物を求め、あなた方はそれを自分の息子や娘の身につけなければならない。あなた方はエジプトから剥ぎ取らなければならないなんて言って。これね、急いで出とるんですよ、エジプトから。お、追ってが追ってくるってね、エジプトから追ってくるっていうのに、そして種の入れないパンまで入れて、種入れてると発酵してるのに時間かかるから、種入れないパンも食べて、そして出ようとしてるのに、お前たちはエジプトから剥ぎ取れ、彼らに、まあ、あなたたちに好意を持つんです。なんでそんなもん必要なんですか？別にこれから生育先々でも得られるんじゃないですか？どうなんでしょうか、ね、なんでその功績が必要だったんでしょうか？この後、出エジプトの後、彼らは荒野を通って、そして天幕を作っていくんです。その天幕を作った時に、なんとですね、神様がですね、こういうことを言ってるんですね。出エジプトの元後の方の35章にはですね、天幕の仕事のために、起天幕のためにあなた方の聖なるその相続のために、全て心から進んで捧げる人々がいた、ね、そしてその飾り物とか飾り輪とか耳輪とか指輪とか首飾りとか全ての飾り物を持ってきたっていうんです。その飾り物どこであったもの、見つけたものでしょう。荒野を旅しながら、あ、見っけって言ってですね、ひどいって言ってですね、これ私のや、あんたのジャウバーとか言いながら取ってきたんでしょうか。違う。それはエジプトから剥ぎ取ったというか、エジプトを出るときに持ってきたものです。なんでこれが必要なのかなって彼が思ったでしょう。でも、ゆくゆくは神様の天幕のため、自分たちがこれから神様を礼拝しながら神歩んでいくため、そのために必要だったわけですね。誰がそのことをイメージできたでしょうか？誰がそのことを想像できたでしょうか？誰がそのことを予言できたでしょうか？神様の思いの中には、それが明確にあったわけです。私たちが神様を中心として歩む中に、もし何か、あれ？こんなこと必要なのかな？とか、ああ、神様に私捧げるとき、すぐにリターンが神様ない。ね、私これだけ時間も捧げたのに、ね、お金も捧げたのに、神様、何も私祝福してくださない。違うんですよ。神様は、ちゃんとそれらも含めて、私たちにリターンを用意してくださっているということです。私たちの思いをはるかに超えた祝福をしっかりと、私たちの思いよりもはるかに超えた方がちゃんと用意してくださっているということです。この方に私たちは信頼して歩んでいくんですね。嬉しくなってきませんか？私ですね、もう本当にこう、今日も今週歩もうとするとき、さっきまでちょっと力なかったですよ。正直なところ。でもこれ語ってるうちに、ますますこう心がワクワクしてきて、主よ、あなたはこういう真実な方ですと。この方に私従っていくんですと。私刺されますと、ね、そのような思いに今させられています。皆さんどうでしょうか？神様は今週あなたに素晴らしい祝福の道を備えてくださっています。それは過去の偉大な信仰者たちが祈った結果かもしれない、皆さんが捧げた結果かもしれない。そして私たちはまたなお、私たちは神様に捧げながら、献身しながら、神を中心としながら歩んでいくんです。この週も主に期待していきましょう。主を中心としていきましょう。お祈りします。神様、今日は出エジプトの最初、モーセが出発するところからどのように出ていったのかということを見ました。彼らには一致の心が与えられました。また彼らには神様を中心にするその思いが与えられていきました。そしてはるかに超えた神様の計画、素晴らしい計画を夢見て、彼らはそれが現実のものになると信じて前進していきました。私たちも今週、いやこの後の人生、そのように歩ましてください。お一人一人の今週の歩みが祝福の歩みとなりますように、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。
それでは献金の時といたしますので、後ろから献金袋をお回しいたします。ご用意のある方はお捧げください。レプタ2枚を賛美しながら捧げてまいりましょう。
私も持てる全部を惜しみなく捧げる。十字架を見かけて見前に行きます。手放し明けは確かにあなたのために生きる。ねぷたに舞い捧げた貧しい矢の目のように今の私の持てる全部を惜しみなく捧げる。
献金のお祈りを東長老お導きください。
ハレルヤ。天のお父様、あなたは天を作り地を作り、すべてのものの中に支配しておられます。また歴史の中にも生きて、私たちはそのことを通して今朝も学ぶことができました。私たちは出エジプトしたイスラエルの民を重ねて自分たちの人生を今考えておりました。私たちは出エジプトをしなければならない時があります。それは何のためか。神様、素晴らしい約束の地を前進するためであり、しかしその前進するときに、今私たちの教会の兄弟姉妹の中にもあるように苦難が待っているときがあります。私たちから見れば、神様、大したことはないんだろうけれども、あなたの目から見れば大したことはないんだろうけれども、私たち人生の中ではもう最大の苦難のように思うときがあります。神様、どうかそのときに、私たちの神様は決して私たちを忘れたり、離したりすることがない。約束のうちへ必ず導いてござる。私たちの魂が神様、あなたのもとに行くことができる約束をしてくださる。そのことをしっかり私たちはもう一度ここで見ることができました。感謝します。歴史を通してなされた生きた神は今も生きておられる。この日本の中に、この私たちが住んでいるこの地域の中で、私たちが住んでいる家庭の中で、神を求めて神様に耳を傾けるならば、必ず私たちを約束の地へ導いてくださる。平安の道へと。ありがとうございます。主を感謝します。天のお父様、あなたは決して私たちを離すことはない。今神様、確かに苦しい状態にいる兄弟姉妹がおるということを、神様、この教会の中にいるということをあなたはご存知です。私たちは叫びます。主よ、いつまでですか？その苦しみは何ですか？かつての預言者のように。しかしそれはあなたが生きたものがゆえに神様叫ぶ声です。その兄弟姉妹たちの苦しみをあなたはご存知です。癒してください。イエス様、あなたは癒し主です。あなたはあなたに従う者を必ず約束の地へ、平安の道へ導いてくださいます。肉体が傷んでいるならば、主、癒しの地なる神様に癒しを求めます。そして約束の地、素晴らしい平安の道へとあなたは導いてございます。今谷川兄弟から証を聞きましたように、素晴らしい神様、あなたは良い方であります。主に従っていくならば、神様、どうか私たちは今その時に来ている、今日その日かもしれない、神をありがとうございます。 この出エジプトした約束のうち、アブラハムの神、ヤコブの神、イサクの神は今も変わらない。今もこの私たちに変わらない。あなたは約束した通り、神様なし様を方であります。どうか主よ、神様の前に日々、ぬかずきながら歩ましめてくださるようにお願いいたします。良きことをしておっしゃる主に、ハレルヤ感謝します。今朝このと、兄弟姉妹と一緒に礼拝を持つことができたことを心から感謝申し上げます。イエス様、ハレルヤ感謝して、この祈りをお捧げいたします。アーメン。
それではお立ち上がりになられる方はお立ち上がりいただきまして、主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなれとなり、アーメン。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。私たちの主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてとともに、ご家族の方々の上に余裕限りなくあらんこと。アーメン。